ょっと水泳のテーマの話もまとめてしたいところなんですけど、最後にあの屈強な海の男たちがあの船でナンパして一生懸命泳ぐんだけれども死んでしまうっていう話が出てきたところで、最後のまとめに入りたいんですけど、7ページご覧ください。あの実はね、今男の人が死んだ話ばっかりしましたけれども、水死する女で印象的なものが藩の話の中に2つあるのご存知ですか。一つが松江の宍道湖に浮かんでいる嫁ヶ島っていう島が浮かんでるのご存知ですよね。小さな島があるんです、宍道湖って真ん中に、真ん中っていうのかな、ちょっと端の方ですけれどね。でその嫁ヶ島の言われをあの藩が説明しているところが、同じく知られぬ日本の面影の中の神々の首都の中にあります。まあ、この嫁ヶ島の伝説のところですね、神々の首都の第9節になります。前の方はその宍道湖に向かって宍道湖のほとりを歩いていると嫁ヶ島が見えてくるっていう話をしているところなので、ちょっとまたゴーストつながりでいろいろ語らねばならぬところではありますが、そこは置いときまして、真ん中から半分ぐらいの河川を引いたところを見てください。弁天にゆかりがあって弁天島って言われているんですね。であの水の中にある小さな島に弁天島って名付けるのよくありますよね。あの江ノ島も確か弁天さんが祀ってあるじゃなかったですか。あと井の頭公園とかも弁天さんなんだけど、この嫁ヶ島も弁天があるのですが、なぜ嫁ヶ島という名前がついたのかっていう言い伝えについて藩が紹介しているところです。嫁ヶ島と呼ばれているんですけれども、言い伝えではある夜ですね、この島が夢のように浮かび上がってきたんです、ある日突然。でその島はその上にですね、とても美しい body of a drowned woman who had been very lovely, very pious and very unhappy ですね、とても美しくてとても信心深くとても不幸な、若い女性です。女性の溺れた体をその上に乗せて島がある日突然浮かび上がってきたのだというふうに、言い伝えられているのです。でこれはおそらく神様が成し得たことであろうと、おそらく、弁天様に寄進したんですね、この島をね。そして、祠を建ててですね、木を植えてですね、祠の前に鳥居を建てて、で祠の周りに石で玉垣を目指して、この水死の女を、葬ったのであるっていう言い伝えを藩がこの神々の首都の中で言っています。でこれも本当にそうなのかちょっと調査が必要、なんですけれども、ちょっと気になるところではありますが、水死した女っていう意味で言うとこの女性が浮かび上がってくるので、一応線だけ引いておきました。で今ね、松江の観光案内所とかのガイドブックによると、藩も語っているように嫁ヶ島というのは美しい女命の死体を乗せて一夜のうちに浮かび上がってきてって、この通りの説明してるんですけど、藩が書いてるから言ってるんじゃないのみたいな気もするので、ちょっとこの言い伝えもまた研究しないとまずいかなというふうに思っております。そしてこの溺れた女、水没する水死した女っていう話でいうと、もう一つ結構藩読んでる方だと必ず思い出すのが焼津の中に出てくる娘です。これもご存知じゃないですか。泳ぎの得意な女の子がいてですね、っていうか音吉という例の藩が夏休みにいつも下宿していたあそこの音吉夫婦とですね、水泳に行って遅くなったので迎えに来てもらって、でそれから話してるんですけれども、普通この時代海水浴ってみんなまだしなかったもんなんですね。で藩が海水浴するのはすごい珍しくって、普通船乗りは海水浴するけど、それ海水浴とかレジャーじゃないから、船で溺れた時に命を助かるために泳ぐことができるんで、普通遊びで泳ぎませんからっていう話をしているところです。そうしたらですね、奥さんの方がいや恋をするためにも人は泳ぐのよっていうふうに言い出したところです。何なのかというとですね、それはある網元の船乗りの娘でですね、網代というところに恋人の男がいて、で、数里離れたところなんですね。でそこにですね、この娘っていうのは泳ぎの得意な娘だったので、夜になると恋人のところに泳いで通っていたんです。けれども、 結構な距離だったんですけれども、あの恋人は彼女が泳いで渡ってくるのを知っていたので、いつも火を焚いて待ってたんですね。そう、真っ暗な中で電気も当然ないですから、あのその焚いてある火を見てあっちの方角だって思ってそっちに泳いでくるんだけど、なぜか不思議なことにある夜あの恋人が火を焚くのを忘れたの。だから方向が分からなくなって、この泳ぎの得意な娘は死んでしまいます。まあ水死してしまうのっていうかわいそうな話があるんですよ。これは伊豆にある有名な話なんです。伊豆ではよく知られた話ですって言うんですけど、本当ですか。でね、この話にはちょうど最後の行なんです、2行なんですけれども、で私は一人でこういうふうに言ったと。極東ではかわいそうなヘロが、泳ぐのだと言っています。このヘロってヒーローじゃないですからね。ヘロが泳ぐのだと、そして、そのような状況ではレンダーのことを西の人々は何と思うだろうかっていうふうに言ってるんですけど、このレンダーとヘロが何だか分かんないと全然分かんないですよね。で、あの最後のところをご覧ください。平井定一さんちゃんと調べてくださっていて、このヘロとアンドロスの物語っていうのがギリシャ神話にあります。でギリシャ神話の中では泳ぐのは男性です。アンドロスってレアンドロスという男の子青年が、恋人のヘロ、この恋人のヘロっていうのはレスボス島に住んでいる、アフロディーテに仕えているミコの女性なんですけど、ミコですから本当は男に恋をしたりすることは禁じられている身分の人ですけれども、レアンドロスはっていうかレアンドロスとヘロは相思相愛になって、でレアンドロスが泳いでヘロのもとに夜あの渡っていくんですね。ところがであのヘロの方はそのレアンドロスがちゃんと渡ってこれるように火をくべてあの明かりが見えるようにしてたんですけれども、ある嵐の夜明かりが消えてしまうんですね。それでレアンドロスがあの溺死してしまうっていう話です、ギリシャ神話で。翌朝レアンドロスの死骸があの海に打ち上がったのを見て、恋人のヘロは嘆き悲しんで海に身を投げて最後死んでしまうっていう話、そっくりだと思いません。でもあのこのギリシャ神話の話は男の方が泳いで水死するっていう話で、あのハンがここで書いているあの焼津の話は女の方があの泳ぎが得意で女性が水死するっていう話になってるんですけれども、それからあのギリシャ神話の方はたまたま嵐で炎の火が消えるけど、確かこのハーの方はあの恋人がその日はたまたまネグレクティッドって書いてるからね、うっかり火を灯すの忘れたって、忘れるんですか恋人が来るのにって思うんですけども、そういう小さな違いはありますけれども、これもしかしたらこのギリシャ神話からハーがつけた話かなっていう気もしないでもない、まだ調べないといけないです。でだってヘロとレアンドロがどうのこうのみたいなこと言ってるからね。でギリシャ神話にあるんですけれども、実はこのヘロとレアンドロスの物語もよく知られた物語で、欧米では結構いろんなところで出てくる話のようです。古くはオビディウスが冥府の書簡の中でヘロについて書いているのと、それからムサイオスという人も伝えています。その後時代が下るとシラーとかグリル・パルツァーがこれを歌曲にしたりもしていますし、あと今いろいろ調べてきたら19世紀に絵がすごくたくさん描かれてるんですね。ヘロの絵だったりとかレアンドロスの絵だったりとか二人ともの絵だったりとかするわけなんですけれども、まあ、禁じられた恋を成就させるために夜な夜な泳いで渡ってくる恋人がある夜、まあ、溺れ死んでしまうっていう話です。でまあ、元のギリシャ神話は男の人が死ぬっていう話なんですけれども、この焼津の話は女の人が泳ぎの得意な女が死ぬっていう話になってるんですね。これも本当に焼津にこういう言い伝えが、伊豆では有名な話ですとか言ってるけどあるのかなっていう疑問を持ちまして、で、まあ、じゃあもしかしたらギリシャ神話とかからハーンが取ったのかもしれないんですけども、そのハーンのその影響関係またちょっと書き込み調査をしながら見つけていきたいと思うんですけれども、なんで女が死んだことにしたかな。でこの話と嫁ヶ島の話は実はなんかつながっているんじゃないかなっていう気がしょうがない。だっていきなり溺れ死んだ女が浮かび上がってきたって書いてあるんだけど、嫁ヶ島の方もこの人がなんで溺れ死んだのかっていうことは書いてないんです。ですごい美しい女が浮かび上がってきたというふうに言っています。なのでまた例によってその昔からの言い伝えだと思われていることがもしかしたら違うんじゃないかなと。 で、まあすごい大雑把に言うと、もうギリシャの昔も日本も考えることはみんな同じなんだみたいなざっくりまとめもできるかもしれないんですが、実はそうなのかなという疑問を持っています。あの知られざる日本の面影が発表されたのは1894年、神々の使徒が含められているの、ね、でこれが94年 で、でこちらの、焼津というのが含まれているのは In Ghost Tree Japan、例の日本1899年です。だからまあ5年の隔たりがあるんですけれども、でも、女の人の死体が上がってくるっていう話の中にどこか共通点があって、で実はあの当然といえば当然ですが、藩の物語には女の幽霊もたくさん出てきます。で、もう一つはあのちょっと先ほど水泳の話したんですけども、水泳の話も実はすごく珍しいんだけれども、水死者すごく多いんですよね、藩の話の中で。水死体の話も結構多いんです。でこのこともなんとか処理していかなければいけないので、お化けの話とか幽霊の話っていうよりも水死の話になっちゃったんですけれども、あの死因として水死結構あるわっていうことに気がついて、他もありますけどね、特にあのすごく有名なところ、今日最後に2つ挙げておきましたので、私はこの焼津の水死の女の話はなんだかすごくショッキングで、あまりにも美しい話だったので感動したんですけど、皆さんいかが思われますか。いや、うちの村にはこういう言い伝えがあるみたいなことがあったら教えていただいた方が嬉しいと思うんですけれども、あのちょっと時間余りましたのでちょうどいいぐらいかな。あのご指摘とかご質問とかありましたら、あのまだ幽霊の話に行く前段階だと思ってください。あのこんな感じの死因で水死者結構出てます。でどうしてもあの海の男が海で死ぬのはあるだろうなっていうことは分かるんですけれども、あのその後の女たちが死ぬ時の水死の話で、これも遡っていくとギリシャ神話に行って、でもギリシャ神話を藩は必ずどこかで読んでます。でギリシャ神話書き込みあったかどうかの記憶が今ちょっとないので、これについてはあの他の作品も含めて影響関係ちょっと確認しないといけないところではあるんですけど、もう名前でヘロとレアンダーって出してますから、レアンダー&ヘロですね、必ずそうであろうと。で、あの19世紀の画家たちがすごくテーマとして好んで描いたみたいなので、あの絵も見てると思いますし、テーマとしては藩にとって身近だったような気がいたします。ということで、まあ、これ一番簡潔ではあるんですけども、話の流れはつながっていくみたいな感じです。あのもう少しですね、それで次にちょっと死んで生まれ変わってくるあの幽霊さんの話をしたいと思ってるんですけれども、あの特に女性の亡霊の話を中心にして、なんで女は死んで生まれ変わってくるのかっていう、ゴーストという言葉のことも含めて考えたいと思っているんですけれども、